この朝、私たちに語られる神の言葉に聞きます。聖書の箇所はローマ人への手紙8章5節から11節になります。それでは御言葉をお読みします。肉に従う者は肉に属することを考えますが、御霊に従う者は御霊に属することを考えます。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。なぜなら肉の思いは神に敵対するからです。それは神の律法に従いません、いや従うことができないのです。肉のうちにあるものは神を喜ばせることができません。しかしもし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにいるのです。もしキリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありません。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。イエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によって、あなた方の死ぬべき体も生かしてくださいます。この体に御霊がおられるからという題です。今日は午後から教会セミナーの2が行われます。主題はこれからの生産についての提案としました。これまで2回の講演とセミナーから私たちは学んできましたが、ただ聞いて終わるのではなく、この学んだことをどう私たちの教会に生かしていくことができるかをこう提案していきたいと思ってます。主の生産にふさわしく預かれるように、主の恵みに豊かに預かれるように、これまでの学びを確認していきたいと思っています。ぜひ会堂に集ってご参加ください。私たちの主なる神様は聖餐という恵みを与え、教会に祝福をお与えくださる方です。今日主の御前に集められ主を礼拝するここに集うお一人お一人のことも、主は豊かに祝福してくださっています。どうぞ御言葉に聞くお一人お一人に主の恵みと平安がありますように。聖書は神を信じ、主イエスを罪からの救い主、主イエスをそのように信じることを聖書は教えています。しかしそれはただやみくもに信じなさいというのでは決してありません。信じるに足るしっかりとした道筋、論理があって根拠があるからです。聖書はただ盲目的に盲信的に信じろ信じろ信じろと畳みかけるのではありません。むしろ信じるに足る論理を示し、根拠を伝え、さああなたも神を信じなさい、あなたも主イエスを信じなさいとそのように教えています。主イエスの使徒であるパウロは8章の1節で、キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してないと言います。パウロはそのように言える根拠を示しています。まずキリストイエスにある命の御霊があなたを罪と死の力から解放してくださっている。どうやって解放したのか、それは主イエスが十字架によってあなたの罪を処罰してくれているからだ。はっきりと論理と根拠を持っている。 主イエスが罪を処罰してくださった。主イエスの御霊が罪と死から解放してくださった。この主イエスを信じ、主イエスと結ばれるから、私たちは救われるのです。罪から。さらに、パウロは、罪許され、救われたキリストにあるものは、許されて終わるのではなく、神の御心を行い生きるものとされたのだとも言います。今日の五節、ギリシャ語の原文では、それはなぜならから始まっています。一節から四節、そして五節に入りますけども、まだパウロの中でこれ話は途切れていない。キリストにあるものは神の御心を行い生きるものとされたんだと語り、なぜならとその根拠がまた続けて語られていきます。肉に従う者は肉に属することを考えますが、御霊に従う者は御霊に属することを考えます。先週もお話ししましたけれども、肉というのは私たちのこの体のことではなくて、神に背こうとする罪人の性質です。肉に従う人というのは、神に背き、そして神以外を頼りとしながら生きる人ということです。それは、肉に支配されている人。肉に支配されている人。肉に囚われている人、支配されている人は、神に背くことを考え生きる。しかし、神の霊、御霊に支配されている人は、神に従うことを考え、神のために生きるんだ。このような肉に従う、御霊に従うという対比の言葉を聞くと、少し不安になる方もおられるかもしれません。我が身を振り返って、肉と御霊、どちらに自分の思いは傾いているだろうか。どちらのことを考えているだろうか。どちらで自分は生きているだろうか。自分はどちらに支配されているだろうか。肉の思いは死。御霊の思いは命と平安。自分の思いはどうだろうか。私は何に支配されているだろうか。いや、ことはそんなに単純ではないんじゃないか。人は全くの善でも全くの悪でもなくて、全くの肉でもなくて、全くの御霊でもない。人というのはもうちょっと入り混じった複雑なグレーなところがあるんじゃないか。そのように思われる方もいるでしょう。そんなにすっぱりと人というのは分けられないんだ。しかし、ここでパウロが語っていることは、あなたは何に支配されているかということです。もし肉に支配されているなら、その思いがどんなに紆余曲折、神様のためにまるでしているような紆余曲折、いろんなことを経たとしても、でも最後、結局の結局は神に敵対し、神の律法に従わず、いや、従うことができないんだ。肉に支配されているなら、神に喜ばれることはできないんだ。あなたは何に支配されているか。私たちは何に支配されているか。私たちはどちらに支配されているか。今日パウロ先生がここに来て、私たち一人一人にそのように問われたら、私たちは何と答えるでしょうか。あなたは何に支配されていますか。肉ですか。御霊ですか。私たちは何と答えるでしょうか。はっきりと答えられるだろうか。確信持って答えられるだろうか。ある人の一つの文章を読みました。それは、私たちは御霊を持っているかという題です。スイスにバーゼルというところがあって、そのバーゼルというところに神学校があって、そこの校長先生が卒業間近でしょうか、これから説教者、牧会者、 伝道者になっていこう、巣立っていこうとする学生たちの前に立って、校長先生一人一人を見つめて、こんなふうに問いかけたそうです。真剣な目つきをしながら、あなたは御霊を持っていますか？こう問いかけた。次の人にも、あなたは御霊を持っていますか？と問いかけた。あなたは？あなたは？と問いかけた。質問を受けた生徒たちは、もう思いもしなかった校長先生の問いかけに、わかりませんとか、そんな質問を受けたことがありませんとか、大抵の人は口ごもって黙ってしまったそうです。あなたは御霊を持っていますか？言い換えれば、あなたは御霊に支配されていますか？この文章を記した人は、この出来事を取り上げながら、この新学校の出来事、これは教会の中に広く蔓延している。キリスト者の不確かさ、キリスト者の無知というものをよく示しているんだと、このように紹介していました。あなたは肉と御霊どちらに支配されているか、何に支配されているか、それにはっきり答えられない不確かさが教会の中にあるんではないか。パウロはローマの教会に向かってこう言います。肉のうちにあるものを神を、ものは、肉のうちにあるものは神を喜ばせることができません。しかし、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちではなく御霊のうちにいるのです。もしキリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありません。パウロは、もし神の御霊があなたのうちに住んでおられるなら、これは私たちの不安を煽るような言葉ではありません。もしあなたのうちに御霊があるなら、あなたは御霊に支配されている。もしね、と。そういう、このもしというのは、私たちの不安を煽るためのもしではありません。むしろ、パウロは、確信を持って、このローマの教会の一人一人に呼びかけている。もし、神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、いや、あなた方のうちには確かに神の御霊が住んでおられるではないかという、そういう心の言葉です。確信の言葉です。肉にあるもの、肉に支配されているものは神を喜ばせることはできない。いや、しかしあなた方は違うではないかというパウロの確信の言葉です。あなた方は肉に支配されていない。じゃああなた方を支配しているのは何か。あなた方のうちに神の御霊が住んでおられ、神の御霊があなたを支配している。もしキリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありません。これも不安を煽っているのではない。確信を持って語っている。そんなことはありえないでしょ。あなた方はキリストの御霊を確かに持っているのだから、あなた方はキリストのものとされている。あなた方は御霊の支配を受けている。あなた方は神のもの、キリストのものとされている。パウロのこの言葉の中に、曖昧な、グレーな、あやふやなものはない。キリストの御霊を持つという言葉が出てきます。聖書の中に、今日のところにもあります。この持つっていう言葉、これギリシャ語では、ギリシャ語を勉強するときに、本当に最初の頃に習う初歩的な、基本的な言葉なんです。エコーっていう言葉なんですけど、これは実際手に持つとか、身につけるとか、携える、とにかくこの身に所持するという、そういう意味の言葉です。手に持つとき、私たちはそのものを感じますよね。コップを持ってる。水が入ってるコップを持ってる。重さを感じる。 皆さんも今聖書を持っておられる、携帯を持っておられる、持っているときに私は今携帯持ってないとか聖書持ってないとは思わないでしょう。重さを感じておられると思います。パウロは本当に私たちの日常の言葉、私たちがいつも何かを持ってるっていうその言葉を使いながら、私たちはキリストの御霊を持ってるって言うんです。おられるのかおられないのかわからない、持っているのか持っていないのかわからない、そんなことではない。そんな曖昧な分かりづらいことをパウロは言ってるんじゃない。あなた方は確かにあなた方のうちに神の御霊が住んでいる。あなた方はキリストの御霊を確かに持ってる。何に支配されてるんだか、何に支配されてるのか、あなた方は御霊に支配されてるんだ。パウロが伝えたいことはこのことです。あなた方が神の律法の要求を満たしていく、神の御心を行い生きていく、なぜならあなた方は御霊の支配の中にある、あなた方は御霊をそのうちに住まわせ、キリストの御霊を持っているからだ。あなたに御霊があるから御心に生きられるよ。パウロはこの手紙をローマの教会に宛てて書いています。この手紙を記しているとき、パウロはまだ実はローマの教会に行ったことがないんです。もちろんそのローマの教会には知っている人が何人かいたということはパウロわかっている。けれども、どんな人たちが集まっているのか、どんな年齢層、どんなこう男性女性の割合なのか、どんな仕事の割合なのかとか、細かいことはわかってない。パウロはローマの教会の人たちのことを具体的には知りませんでした。けれども、パウロは彼らが主イエスを信じてるっていうことは分かってた。彼らが主イエスキリストにあるものだということは分かってた。パウロにとってそれで十分なのです。主イエスを信じてるなら、主イエスに結ばれてるなら、あなた方は確かに御霊を持ってる。御霊に支配されてる。御霊を本当に持ってるかどうかというのは、その人が主イエスを信じているか、結ばれているか、このことにかかってるんだ。いいキリスト者として歩んでるかとか、こういうことやってるとか、ああいうことやってる、そういうことじゃない。パウロがそういうものを見ていたら、キリストにあるとはローマの教会に向かっては言えなかったでしょう。わからないんですから。パウロが分かっていたことは、ローマの教会の人々、あなた方はキリストイエスにある者たちだ。ならばあなた方はキリストの御霊を持ってる。御霊の支配の中にある。これがパウロのローマ教会への眼差しです。そしてこういう眼差しは今私たちにも向けられているものです。主イエスを信じる。主イエスと結ばれてる。キリストイエスにある。洗礼を受けている。それならば、あなた方も確かに御霊を持っているとパウロは言うでしょう。パウロから白い聖書教会への手紙です。きっとこう言う。あなた方も御霊を持っている。御霊によって支配されている。確かに主イエスを信じてからも私たちは肉との戦い、さまざまな葛藤をしながら生きます。けれどもこの眼差しは決して変わらない。主イエスを信じるなら、あなたのうちに神の御霊は確かに住んでおられる。そしてキリストの御霊によって支配されている。パウロは続けて、キリストの御霊を持っているなら、キリストがあなた方のうちにおられる。だから、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっていますと言います。 聖書は主イエスへの信仰、信じるということは私たちのこの体に関わってくるものだ、私たちの生き方に通じていくものだということを教えています。イエス様を信じれば私たちのこの体はあとはどうなってもいいやと、そうは教えてない。主イエスと結ばれ御霊に支配されてるなら、あなた方のこの体は新しくされてるんだ、新しい生き方を得てるんだ、新しい生きるものとされてるんだと聖書は教えています。キリストがあなた方のうちにおられる、あの十字架で私たちの罪のために死なれたキリストが私たちのうちにおられます。このキリストによって私たちのこの体も罪に死んだものとされた。同時に神によって義とされ命を得て復活されたキリストが私たちのうちにおられる。パウロは注意深く御霊が義のゆえに命となっているとこう言っています。罪に死んだ私たちが今何によって生きているのか、それはもう私たちの命によるのではないとパウロは言う。キリストのものとされ御霊に支配されている私たちは神によって義とされたキリストの命によってあなたは生きてるんだっていう。あなたが生きてるのはあなたの命じゃない、あなたのうちにおられる復活のキリストの命で生きてるんだ。もはや私たちが生きているのではなく、私たちのうちにおられるキリストの命、御霊を通してこの命によってあなたは生きている。不思議なことですね。キリストの命で私たちは生きているっていうんです。11節では私たちのうちに住んでおられる御霊は主イエスを死からよみがえらせた神の御霊、主イエスを死からよみがえらせた神の御霊が私たちのうちにおられるのだ。ならば私たちのこの死ぬべき体も生かされるのだ。今私たちのうちに働いている命というもの、キリストの命というもの、それは死者をよみがえらせる神の力が今私たちのこの体に生きてるんだとパウロは言う。主イエスの復活の命があなたの中にある。あなたはそれに生きている。主イエスをよみがえらせた神の御力が御霊を通して私たちのこの体の中に生きているんだ。先ほど の持つという話ありました。先ほど紹介したあなたたちは御霊を持っているかという文は、文章はトゥルンナイゼンという人が記したもので、それを日本語に訳したのが加藤恒明という人が訳しました。で、加藤先生はそれかなりこう若い時に訳したもので、訳した時に連絡をいただいたって。で、どういう連絡かっていうと、先生、御霊を持つっていうのはそれはいいんでしょうかっていう質問を受けた。私たちが神の御霊を持ってるなんていうのは、そういう言葉はいいんだろうか、おこがましいんじゃないか、もっと神の御霊というものを尊ぶべきではないかと、そのように言われたと言いました。けれどもです。パウロが神の御霊を持つと言ってる。私たちの中にそういう神の御霊、キリストの命、神の御力が私たちのこの体をそのように生かしてる、実際に持ってる、あるという、私たちは大胆にそのことを信じてよいのです。私のこの体にです、キリストの命で生かされている、この体が、この体に復活の神の御力が働いている。聖書は 論理と根拠の言葉を持っているということをお話ししました。その論理と根拠の言葉をよりよくさらにこうまとめたものが神学と言えるものです。で、神学の言葉は覚えておくと聖書を読む上で、説教を聞く上で、信仰生活の上で大変役立つものであると思います。三位一体の神の働き、神学ではこのようなこのように言い表します。御父は計画し、御子は実行し、御霊は適用する。父は計画し、子は実行し、御霊はそれを適用する。三位一体の神の働きはこのように一筆書きのようにまっすぐ流れるものだと、そのように言うんです。御父は、これ救いのことに関して言えば、御父は御子の贖い、御子による贖いを計画し、御子はその贖いの計画を実行し、御霊はその実行された恵みを信じた人たちに恵みを適用するんだ。一筋というか、まっすぐ流れていく。御霊は、この働きの中で絶えず絶えず、私たちに神の恵みを適用してくださる。神からの道からをあなたに、神からの恵みをあなたに、神からの命をあなたに、私たちに、私たちのこの体に、キリストの命、神の道からを結びつけてくださってる。御霊を持っている、御霊に支配されている私たちのこの体というのは、かつてと同じではなくて新しくされています。新しくされています。新しくされるんです。これまでは神に背く、神に逆らう、こういう体であったけれども、この体が新しくされる。神の御心を行い生きる体と新しくされる。なぜか。キリストの命が私たちを生かしているから。死者をよみがえらせる神の道からが私たちをそのように生かしてくださるからです。主イエスを信じ、主イエスと結ばれ、キリストイエスにあるもの、しっかりと立って、しっかりと生きることができます。私たちのこの体に御霊がおられるからです。この御霊を通してあらゆる恵みが私たちに結び合わされているからです。私たちは強く生きることはできないけれども、神の道からが私たちに結び合わされ、私たちを強めてくださいます。私たちは神の御心に反してしまうけれども、神の道からが私たちを神の御心に生きる歩みへと生かしてくださる。そういう神の、キリストの恵み、命、力、私たちがいただいているのは愛と許しだけではない、しっかり立ってしっかりと生きるための力、命をも受けている。私たちは今日はっきりとこう答えることができると思います。いや、できます。キリストイエスにあるあなたたちは何に支配されていますか？あなたは御霊を持っていますか？というこの問いに、私たちは今日はっきりと答えることができます。私たちは御霊を持っています。私たちは御霊に支配されています。これが私たちの信じるべき確かなことです。パウロは神の御心を喜びながら、一方で神の御心に反し生きる肉の葛藤の中で、自分は本当に惨めだ、誰がこの死の体から私を救い出してくれるのかと嘆きました。私たちの嘆きでもありました。誰がこの情けない私たちのこの死の体から、 やりたいことができないこの惨めな私のこの体から、この体を救い出してくださるのか。それは、御霊を通して、あなた方の死ぬべき体も生かしてくださる主なる神によって私たちは救い出されるのです。主イエスを通し御霊によって神の命が、神の力が私たちのこの体を新しくし、この体を救ってくださる、御心に行い生きる体にならせてくださるのだ。私たちはこのような御霊を受けている。お祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。キリスト者とされてなお続く肉罪との戦いにおいて、あなたは私たちのこの死ぬべき体を生かしてくださいます。主イエスキリストを通して神に感謝しますとパウロが感謝を捧げたように、私たちも今日あなたに感謝を捧げます。私たちのうちに確かにおられる御霊を通し、神は私たちを神の御心に生きる体を御心に生きるものへと変えてくださいました。どうか私たちのこの体におられる御霊を頼りとし、ますます神の御心を願い、ますます神の御心を行い、ますます神に感謝し、歩むものとならせてください。新しい一週間の歩み、私たちのこの体におられる御霊を信頼し、歩む日々とさせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。